皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会826回、ヘブル書の12回、2016年11月18日です。昨日はですね、大和教会で、柴田先生が祈祷会のメッセージを担当されて素晴らしかったですね。そしてちょうど人形劇の打ち合わせといいますか、舞台をどういうふうにするかとかですね、マイクとか照明とかをどうするかというような、基本的なところを打ち合わせのためにですね、結構大勢の人が参加してくださって、そしたらですね、大川先生が終わった後ですね、わざわざ鴨居の人たちが全員で挨拶にして来てくださった。その配慮は本当に素晴らしいとかなんか言ってですね、人が非常にそういう点、この心遣いの細やかな人なんですよね。そして今度は食事が終わった後ですね、私たち、まだ打ち合わせのためにですね、少し早めに退場したわけですけども、その時にはですね、全員の拍手を持ってですね、中にはですね、私結婚式以来だというような、そんな人もいたぐらいですね、みんなに見送られてですね、そして帰ってまいりました。本当に、夜でしたけども、本当に夜じゃないや、昼間ですね。今度もう一回、本番の時にはですね、朝早く行かなきゃいけなかったんですね。夜にしようか朝にしようかって、やっぱり朝の方がいいということで、朝早くこちらからですね、いらしていただかなきゃなりませんけども、どうぞ皆さん健康に気をつけられて、なかなか代役というわけにもいきませんので、そしてまた人形劇をやっておられない方もできたら、あちらの晴れ舞台でですね、もう大変な立派なステージの上ですから、見栄えがするかと思いますので、応援のためにも参加していただければありがたいというふうに思いました。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、新約聖書の356ページヘブル人への手紙の第12章ですね、これを学んでいきたいと思います。12章は結構長いんですね。で、13章は短いということですが、13章は全体のですね、この書の位置づけといいますか、その意味するところ、そんなことを復習しながらやっていきたいというふうに思っておりますが、今日は12章でございます。お読みします。こういうわけで、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪等をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。そこまでにしたいと思います。こういうわけでというのは前を受けているわけですが、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれている。証人というのは、殉教者ですね。旧約時代の人たちですね。その人たちが客席で見張っているから、自分たちはそのですね、レース、信仰のレースといいますかね、それにですね、この勇気を持って、この走り抜こうではないか。そして一切の重荷、妨げと言いますかね、あるいは障害物というふうに言ってもよろしいと思いますが、それから絡みつく罪ですね、言ってみれば不信仰ですね、自分の中に起こってくる不信仰、そうしたものをですね、かなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争ですね、これは神が定められたですね、永遠の命の道程と言いますかね、それを走り抜いて耐え忍んで走り抜こうではないか、信仰をしっかり持って、そしてこの天国への道をひた走っていこうではないか、そういうこの意味だと思います。2節、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。そこにします。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスですね。 導き手であります。私たちをですね、神に導いてくださるお方であります。また天国に導いてくださるお方であります。そして、完成者である。完成者というのはあれですね、完成ということは結局あれですね、人間の罪を取り除いて、そしてですね、この神のもとに行くものにふさわしく整えてくださる、その道を完成してくださった。それは十字架における、罪の許しの完成であります。そして同時にですね、信仰の導き手であります。私たちは、自分で歩むというのはなかなか難しいですね。いろんな思いがあったり迷いがあったりですね、弱さがあったりいたしますけれども、しかし同時にですね、この信仰の導き手であり、私たちはイエス様がですね、私たちと一緒に歩んでくださる、共に歩んでくださるお方、そういうふうにですね、考えますと、信仰の導き手、そんな、ほら、しっかりして、しっかりして、そのように励ましてくださってですね、そして、この信仰の道を一緒に歩んでくださるお方というふうに考えてよろしいかと思います。また、その完成者であるイエス、完成者であるイエスを仰ぎ見す。そうですね、それはもう罪を取り除くですね、人間の罪というのは人間の努力ではどうにもならない。それは旧約の時代の人たちが痛感をしたところであります。神様がこうしなさい、こうしてはいけないというこの戒めをですね、お与えくださったわけですけれども、それを守ることはもう本当に難しい。そして守っているつもりでいると傲慢になったりですね、いろんなことが起こってくる。それはもう人間の力では到底ですね、この不可能な、そういうこの道であったわけでありますが、しかしこのイエス様はですね、私たちに代わってその罪をですね取り除いて、そして信じるだけで、イエス様を救い主として信じるだけで救われるですね、天国への道が備わる、開かれるという、そういうこの十字架のですね、犠牲を払い、そして道を開いてくださったお方であります。そのイエス様を仰ぎ見つつまた共に歩んでくださるということですね。で、走ろうではないか、彼は自分の前に置かれている喜びの家に、自分の前の前に置かれている喜びというのは人々の罪の救いでしょう。罪から人々を解放するというこの救い主としての務め、あるいはまたその使命を完成することの喜びですよね。恥をも厭わないで十字架を忍んだ。そうですね、だって罪のない神の御子がですね、みんなの前で唾をかきかけられたり罵られたり、救い主なら自分を救ってみろなんて言ってたわけですから、それはですね、そこにいた人たちだけではないんですよね。私たちもそうなんですよ。君もそこにいたのかっていう黒人霊下がありますが、私たちもその十字架のところにいて、そして口に汚くイエス様を罵ったものなんですよ。唾を吐きかけたものなんですよ。そうしたもののためにイエス様は恥をも厭わないでですね、この苦難を耐え忍んでくださったと、十字架を忍んでくださったというですね。そしてそのゆえにですね、神の御座の右に座せるに至ったのである。イエス様はその功績のゆえに、神様のそれは御心でもありますから、御心に従ってこの地上にですね、人として来られたイエス様、そして十字架にかかることによって人々の罪を取り除くという大業をですね、大業を成し遂げて、そしてこの神の右の座に迎えられたわけであります。そのようにしてですね、このイエス様は私たちにこう迎えてくださる方でもいらっしゃいますし、途中一緒に歩んでくださる、苦しみの時こそ一緒に歩んでくださるお方ですね、共に歩んでくださるイエス様であります。そういう意味ではやはりイエス様は人とならなければならなかったんですね。人の弱さ、 人のどうにもならない、この罪とか、なんかそういうことをですね、もうすぐさに見られ、そしてですね、慰めてください、そしてですね、ついに救いの道を開いてくださったお方、これが私たちの救い主イエス様であります。3節、あなた方は、弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。今ですね、この信仰を持っているといろいろ迫害もある、いろんな困難もある、そんな中にあってですね、もう希望もない、そのようなことがあったかもしれません。しかしそういう苦難の中にあってもですね、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべき、イエス様のことですよ。十字架で恥ずかしめられ、そして命を奪われ、そしてですね、唾を吐きかけられ、罵声を浴びて、そしてこのその罪人、彼らをお許しくださいですからね、父を、彼らをお許し、そこにいる人たちをもお許しください、もちろん私たちをも許してくださいと、このように祈られたイエス様ですね。その方のことを思い見るべきであると、十字架にかけられた神の子イエス様のことを思えば、いろんな迫害も妨害も、そしてまた苦難もですね、乗り越えられるではないかということですね。4節、あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない、ですね、まだそういう大迫害といいますかね、が行われ、そういう、それを経験したことはないと言ってるんですね。これ第一世代の人たち、苦難を受けた人いますよね、ステパノなんかもそうですし、そういう人はいたわけですけど、ここに一般的に語っている対象となっている人たちはそういう経験をしたことがないとこう言っているわけであります。5節、また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主が愛する者を訓練し受け入れるすべての子を持ち打れるのである。これは箴言ですね、旧約聖書箴言の3章の11節12節の言葉の引用でございます。そのですね、解説がその次に続きます。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうかですね。訓練としてですね、今受けている苦難ですね、困難、あるいは迫害、そうしたものは訓練として耐え忍びなさい、神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。こうですね、父に訓練されない子があるだろうか。父はですね、愛のゆえにですね、子供にこの訓練を与える。そうですね、ただ思いのままに、わがままにですね、育てればいいというものではないですね。可愛い子には旅をさせろという言葉もありましたけれども、やはり訓練として、苦難も体験させなければならない。そしてそれに耐える力を身につけさせなければ、大人になってもですね、ちゃんとしたこの人生を送ることができない、そういうことですね。そのゆえに父はですね、可愛い子に旅をさせるという、日本にはそんな言葉もありましたけれども、そういうことですね。8節、誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。そうですね、ほいほいほいほい、ただ可愛がって、何でもいいよというような育て方をされるということは、これは本当の愛の育て方ではないということですね。本当のこの愛に富む父であればですね、もう訓練を与える、それは将来をですね、将来をのいろんな困難をですね、乗り越えていく力、それを養うためにですね、この 愛の鞭を与えることはあるということですね。それをやらないとすれば、それは私生児だと、こういうふうに言ってるわけであります。9節、その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従し真に生きるべきではないかですね。父の心ですね、子供の方もですね、父に服従して、そして真の生き方をですね、学び身につけていくべきではないかということですね。10節、肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのであるですね。肉親の父とですね、しばらく肉父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるですね。しかし魂の父、まあ、神様ですね、は私たちの益のためにその清さに預からせるためにそうされるのである。清さに預からせるですね。これはやっぱり信仰ということですよね。で、信仰を守ることのまた困難もあります、苦難もあります。それを乗り越えるですね、試練を訓練を与えてくださる、ということですね。11節、すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになるですね。今は辛いけれど、それを耐え忍んだ後にはですね、この素晴らしいこの信仰が育ち、そしてまたですね、その鍛えられたものとしてですね、この平安な義の実ですね、心に平安が与えられ、そしてまた正しい心が与えられるですね、いうことであると思います。12節、それだからあなた方の苗立てと弱くなっている膝とをまっすぐにしなさいですね。これはまあ例え話ですね。年取ってくると結構曲がってきたりなんかしますけど、でもまあ一番まっすぐにしなきゃいけないのは根性かもしれませんね。心かもしれませんね。足なんかどうでもいいんですね。いやいや、そう言っちゃいけないんですけど、13節、また足の萎えているものが踏み外すことなく、むしろ癒されるようにあなた方の足のためにまっすぐな道を作りなさい。素晴らしいですね。14節、すべての人と愛はし、また自ら清くなるように努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることはできない。素晴らしいですね。イエス様のですね、三条の説教の中にも、心の清い人は幸いであるというのがありますね。彼らは神を見るであろうという言葉がありますが、心が清くなければ神を見ることはできないということですね。そして全ての人と愛はし、また自らを清くなる人、全ての人と愛はしですね。これはやっぱり教会なんかはやっぱり素晴らしいと思いますね。これだけの人が集まるとですね、普通の集まりですと大体は嫁の悪口とかですね、舅の悪口とかですね、近所の人の悪口とかですね、大体それが主なあれになる場合が結構あるんですよね。今そんなこと全然こういうところではないですね。本当に愛はしてですね、そして、明るいですよね。清くならなければ誰も主を見ることはできない、ね、15節、気をつけて神の恵みから漏れることがないように、また苦い根が生え出てあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚されることのないようにしなさい、ですね、例えば偶像礼拝とかですね、あるいは肉の思いですね、そういうものが出てくるんですね。気をつけていないとですね。16 16節、また一杯の食のために長子の権利を売ったエソーのように不貧乏な俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方の知っているように、彼はその後祝福を受け継ごうと願ったけれども捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたが悔い改めの機会を得なかったのである。これはまあエソーの俗物性といいますかね、長子でありながらですね、神様の祝福を失っていく人物であります。18節、あなた方が近づいているのは手で触れることができ、火が燃え、黒雲や暗闇や嵐に包まれ、またラッパの響きや聞いた者たちがそれ以上耳にしたくないと願ったような言葉が響いてきた山ではない。これはどこのことを言ってるのかと言いますと、シナイ山ですね。シナイ山であの律法をですね、このモーセが授けられたその時の事柄を言っているわけであります。20節、そこでは彼らは獣であっても山に触れたら石で打ち殺されてしまえという命令の言葉に耐えることができなかったのである。その光景が恐ろしかったので、モーセさえも私は恐ろしさのあまりおののいていると言ったほどである。これやっぱり旧約の時代ですね。旧約の中にやっぱり裁きということが入りますね。それ当然ですね。つまり、律法が与えられてこれを守りなさいというわけでありますから、守れなければそれは必ず刑罰が来ますね。ある意味では恐ろしい祝福であると同時に恐ろしい刑罰の、この刑罰が約束されたと言ってもいいと思うんですよね。そしてその後このイスラエルの民はですね、神様と契約を結びながら一方的にそれを破ったのはイスラエルの民でありました。神様はですね、何一つとして契約をですね、この破棄したり、あるいはまた違反したりすることはなかったわけでございますが、イスラエルはですね、もうしばしばというよりまあしょっちゅうですね、この神様に背いていったわけであります。もうとにかくね、モーセがもう一回山に登っていったら、その間に銀の格子を作ったりなんかで偶像礼拝始めるんですから、それがイスラエルでありました。じゃあイスラエルだけひどいのか、そんなことはないですね。私たちはもっとひどい、ことをしてきたわけでありますが、しかし選ばれた民はですね、やはりいろいろな契約違反でありますから、契約を結ぶんなんですから、動物の血をですね、用いて、そして血板を押して、そしてこれを守りますと、守り抜きますと、このようにして神様との契約、これ古い契約、しない契約であります。契約を結んだんですね。約束をしたわけであります。ところがですね、もうすぐにですね、神様から離れるんですね。これは彼らが悪かったからというよりは、むしろ罪の力に勝つことができない人間の弱さであるということができると思うんですね。ですからパウロはですね、この養育係であると、旧約は、つまり自分たちはこういういいものが守らなきゃいけない神様の教えというものがあるということ、しかし自分たちはこれ守れないということですね。でも守らなきゃいけない、そう思ってですね、苦難の道を歩んだのがイスラエルであります。何回補修されました？外国へ全員連れてかれちゃうんですよ。日本なんかそんな経験がないでしょう。それが神の民、選ばれた民、イスラエルであったわけでございます。どうしてか、それは戒めであります、刑罰であります、契約違反であります。神様との契約を守りますと血判を押したのにですね、偶像礼拝に走る。そしてまた神様がですね、このやもめやですね、このみなしごをですね、大事にしなさいという、その戒めを破っていったわけであります。まあこのやもめや、あるいはまたですね、みなしごを大事にしなさいっていうのはですね、何もそのことだけを言ってるんじゃないんですね。それがその時代の、あるいはその人々の心のですね、この象徴なんですね。一番弱いもの、 誰も助け手がないもの、それを大切にできるかどうか、ただ経済だけを追っていけばですね、そういうものは切り捨ててでもとにかくこの経済をですね反映させるというようなところへ行く。今日本もですねやっぱりまあ、ちょっと次元が違いますけど同じようなところがありますよね。経済発展はしなければならない、しかしですね、このそれこそですね、引き取り取れのない、この子どもがですねをどういうふうにするかですね、そういう施設を拡充するにはどうしたらいいか、いろんなことをやっている、まあ、永遠のテーマと言ってもよろしいかと思いますね。そのようにしてですね、まあ、イスラエルの民はこのモーセ律法ですねを受けて、そして必ずしもそれを守り通すことができなかった。でそれは当たり前だというのがパウロの考え方ですね。そしてこれではもうね、あんないい神様の戒めをいただきながら自分たちはどうやってもそういかない、つまり罪を自覚させる、旧約聖書は人々に罪を自覚させる、それが一つの役割であったというのがパウロの考え方ですね。罪人であるという意識を持つためには何が罪であるか、何を守らないとそうなるのかっていうことが分からないといけませんから、そういう意味ではモーセのですね、シナイ山でのこの律法の授与っていうのはそれはもうその基準が与えられたわけですから、それ守れないということを自覚させるためにはその基準がなければならない、その基準によって自分たちは到底自分の力ではですね神様の戒めを守ることができないということを自覚させる、そのゆえにですねそれはですね養育係であったって言います。そしてどうしたんですか。今度は救い主イエス様が来られたら、これはもう私たちの代わりに神の御子がですね十字架にかかって、そして私たちの身代わりとなって死んでくださった、そのゆえにこのお方を救い主として信ずる、そのためのですね、準備の期間であったというふうにパウロは捉えているわけでございます。私たちも罪っていうのがわからないとキリスト教会あんま来ないですよね。あれ来ても、まあ、洗礼受けるってまでなかなか行かないですね。罪がとは何であるかっていうことですね。そういう意味ではですね、まあ、このヘブル人への手紙もですね、旧約聖書の位置づけといいますかね、そして新約聖書の恵みの素晴らしさですね、これを説いているというふうに考えてよろしいと思います。22節に参ります。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、新しい契約の中保者イエス、並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血である。そこまでにします。今申し上げたようにですね、今度はですね、このイエス様がですね十字架にかかり血を流して、そして開いてくださったですね、生ける神の都シオンですね。シオンはですね、このエルサレムの、まあ、別名と言ってもいいと思いますし、またその中心部と言ってもいいと思いますが、天にあるエルサレムですね、天にあるエルサレム、エルサレムはですね、神殿が築かれましたけれども、これは地上の模型であります。本当のエルサレム、天にあるは天にあるということですね。天国であります。神の国であります。そして無数の天使の祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、新しい契約の中保者イエスですね。中保者ですね、中に入ってくださって、そしてですね、両方の平和をもたらしてくださるお方イエス様、並びにアベルの地より力強く語る注がれた地である、イエス様の十字架の地であります。犠牲の地であります。清めの地であります。 25節、あなた方は語っておられる方をこまぶくことがないように注意しなさい。もし地上で、身旨を告げたものを拒んだ人々が罰を逃れることができなかったなら、天から告げ示す方を退ける私たちはなおさらそうなるのではないか。つまりイエス様をですね、イエスキリストですね、これを退けてはならないということです。救いはないよということですね。とんでもないこの罪に陥るということでもあります。その前の地上で蜜毛を告げた者を拒んだ人々というのはこれ立法ですね、しない契約であります。これをですね拒んで、そして罰を逃れることができなかったんですね。しかし今はその地上じゃなくて天から告げ示す方イエス様をですね退けるとなれば、私たちはなおさらですね大変な刑罰を受けなければならないということですね。26節、あの時には御声が地を震わせた。しかし今は約束して言われた、私はもう一度地ばかりでなく天をも震わそうですね。これはハガイ書の2章の6節、そしてまた22節の言葉ですね。2章の、27節、このもう一度という言葉は、震われないものが残るために、震われるものが作られたものとして取り除かれることを示している。このように私たちは震われない国を受けているのであるから感謝しようではないか。震われないものっていうのはあれですね、天の神殿であります。天の宮であります。感謝しようではないか。そして感謝しつつ恐れかしこみ、神に喜ばれるように仕えていこう。神に喜ばれる、素晴らしいですね。人に喜ばれるというのは比較的わかるんですけど、そこでとどまってはならないということでしょうね。神に喜んでいただけるということですね。神に喜ばれるように仕えていこう。私たちの神はまた実に焼き尽くす火である。すごいですね。ちょっとご覧いただきましょうか。レジュメの方ですね、全然そっち行きませんでしたので、今度下から行きましょうかね。一番下、私たちの神は実に焼き尽くす火である。これは申命記の4章24節にこういう言葉があるんですね。あなたの神主は焼き尽くす火、妬む神である。妬む神である、ね、妬む神ですね。私たちが悪魔のですね奴隷になっているとですね、それを妬んでですね、くださるお方なんですね。妬むっていうとなんとなくねマイナスのように思いますけど、そうじゃない、愛のゆえに妬むんですよ。こんなことこのままにしておくわけにはいかないと、しっかりせよと、妬む神であるってですね、私たちの神は。じゃあ下からずっと行きましょうか。何をどういう順序になっているのか分かりませんが、あの時には御声が地を震わせた。イザヤ書の13章13節には、それゆえ万軍の主の憤りにより、その激しい怒りの日に天は震い、地は揺り動いて、そのところを離れるという言葉があります。それから苦い根というのがありましたですね。偶像礼拝や人間の肉声が人々の間に現れるなら、すぐに抜き去らなければならない。なぜなら全回収が汚染されてしまうから。で、申命記の29章の18節には、あなた方のうちに毒草や毒草ですね、苦いよもぎを生ずる根があってはならないですね。それからアベルよりも、アベルの地よりも力強く語る注がれた地である。復讐の地よりも力強く語るイエスの地、アベルの地は地から神に叫んで殺人に抗議し、 正当な審判を求めた。一方キリストの血は彼を信じる全ての人に対し清めと許し、さらに神との平和をもたらす愛の血である。その象徴が父を彼らをお許しくださいの祈りであったですね。すごいですよね。彼らを十字架にかける人たちをですね、また私たちをですね、彼らを許してくださいって言いながら血を流して命を捨てていかれたイエス様ですね。それから清くならなければというのは、このさっき申し上げたようにマタイ5章の8節に、心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろう。清くなければ神は見えないですね。そういえばそうかもしれませんね。それから主は愛する者を訓練し受け入れる全ての子を鞭打たれるのである。これは箴言の3章11節12節に、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、その戒めを嫌ってはならない、主は愛する者を戒められるからである。あたかも父がその愛する子を戒めるようにですね。このさっき学んだところですね。それから罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。参加すべき競争がどんなに苦難を伴うものであっても、キリストの十字架の苦難に比べれば取るに足りない。そうですね。彼は自分の前に置かれている喜びの家に、人の罪の贖い、救いを完成することの喜び、イエス様の喜びですね。そして十字架の苦難を耐えてくださったということですね。そしてキリストを仰ぎ見す、屈辱の十字架、犠牲の十字架、私たちの罪を取り除くために忍ばれたキリストの愛の十字架を仰ぎ見つつ進もうではないかということですね。そして私たちの参加すべき競争、その目標は再臨の主、新天新地であります。絡みつき罪というのは足を引っ張る罪ですね。競争の障害となる罪であります。そして さっき申し上げましたように、証人というのは殉教者ですね。信仰を守り通すゆえにですね、受けた、死ですね、殺されていった人たちですね。私もこの間五島列島行きましたけど、ね、日本でもすごいことが行われたんですね。これそのうち礼拝でお話しさせていただきたいと思っておりますが、本当にすごいですね。特に明治時代に入ってからすごいんですよ。徳川幕府よりももっとすごいですね、明治時代に入ってから。そのことを私は忘れてはいけないですね。で結局そこのところの、このあんまり喋っちゃうといけないですね。日曜日のメッセージはお休みしますみたいなのになっちゃうといけない。まあこの辺にでやめておきますが、とにかく日本もですねすごいですよ。そして、ですね、そのことを五島列島の迫害のこととかですね、そういうものをあんまり入れないで世界遺産にですね申請したんですよ。そのためにですね落ちちゃったんです。で今度はそれ入れざるを得ないんです、入れざるを得ないんですけど、でも何かちょっとねやっぱりこう手加減してるような感じは受けるんですね。どういう形になりますか分かりませんけれど、やっぱり屈辱だと思ってるんですよね。恥だと思ってるんですよ。で恥だと思ってるならもうちょっとちゃんと理解してですね、キリスト教をのイメージをですね、もう、まあ、あんまりやってはいけないですね。ごめんなさい。ということで、あと一章を残すだけになりました。あと一生懸命やりたいと思います。13章の方は短いんですけども、まあ、この全体のヘブル人への手紙の、まあ、位置といいますか、私たちがですね学ぶべきエッセンスというか、そういうところをご一緒にまとめてみたいとも思っておりますので、ぜひ短いから休もうかと、そういうことはないようにお願いしたいと思います。お祈りします。 恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、この荒天の中、主よ、あなたの御言葉を共に学ぶことができました。主よ、多くのしもべも本当に主よ、よくわからない愚かなものでございますが、共に学ぶことによってあなたの御心に少しでも一歩でも半歩でも近づければと思っております。どうぞまた憐れんでお持ちくださいますように。また皆様も主の御言葉によって養われ、そして主をこの信仰の主をマラソンに打ち勝って、そして見事に、国籍は天にありと、その天に凱旋することができますように助けをお与えください。お願いします。感謝します。尊い主様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、宇塚香里さんですね、あ、こちらに、参加してくださいました。感謝します。それじゃあ、
のぞみ先生、下のあの